Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 17, reading verse 13 and then the first part of verse 14.
詩編17編、13節から14節の前半を開けてください。
Rise up, Lord, confront them, bring them down. With your sword, rescue me from the wicked. By your hand, save me from such people, Lord.
主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で、悪者から私の魂を助け出してください。主よ、人々からあなたの御手で、
The title of today's message is A Prayer for Justice, Part 9, Looking for God's Intervention.
今日のメッセージは、のタイトルは正義を求める祈りのパート9になります。副題は、神の介入を求める。神の介入を求めるです。
Psalm 17 is a prayer for justice offered to God by the psalmist David.
詩編17編は詩編作者ダビデが神に正義を申し出る祈りです。
The NIV Cultural Background Study Bible's notes point out a few things in regard to this psalm.
新約聖書、新改訳聖書の、文化背景解説を見ると、この箇所について2つ3つ指摘が出ています。
Firstly, in those days, in the Middle East, legal disputes were quite common.
当時、中近東は法的な争いが普通に起こっていたということです。
Secondly, people would pray that a god or gods intervened so that justice was delivered in their favor.
二つ目に、人々は自分に味方する正義を求めて、神々に祈ってしまっていたということです。
However, where David's prayer differs from other historical prayers for justice that they have found, is that he is looking forEternal justice rather than justice in this world.
でも人々の祈りはそうであったけれども、ダビデは違ったんです。ダビデの祈りはこの世の正義ではなくて、永遠の正義に、神の正義に目を向けた祈りだったのです。
The scripture we are examining today shows.The psalmist David looking for God's intervention.
今日見ていくところは、ダビデが神に介入してくださること、介入してくださるよう求める内容です。
Not wanting to do things in his own strength.
ダビデは自分の力でことを起こしたくはなかったのです。
Not wanting to force his own imperfect vision of justice on his enemies.
完璧でない自分の正義感を知り、敵にそれを押し付けることを求めなかったのです。
David knows the only righteous justice is the one that God delivers.
ダビデは、正義は唯一神だけが持っているということを知っていたのです。
David knows he needs to wait on God to give him this kind of justice.
ダビデは正義は神が下されるということを分かっていました。
Sometimes we might be facing adversaries. Do we try to take matters into our own hands, or do we look to God for intervention?
時にこの私たちも自分に敵対する人に向き合うことがあります。その時、その敵対者に対し自分で何かしようとするのか、それとも神様に入っていただいて解決してもらうのかということです。
From today's reading, we can learn four things about looking for God's intervention. Let's look at these four things now.
今日の箇所から神様の介入を求めるということについて4つ学ぶことができます。
Firstly, the first thing we can find from today's reading is trusting God to come through.
一つ目です。神が切り抜けさせることを信じる。神が切り抜けさせてくださることを信じる。
The first part of verse 13 says, Rise up, Lord, confront them.
今日の御言葉13節に、主よ、立ち上がってください。彼に向かいとあります。
In this section of today's reading, we see the psalmist David express his trust that God will come through.
今のこの文に、ダビデの神への信頼が現れています。
That God will reveal himself and confront the enemies threatening David.
神が敵にご自身を示されて、ダビデを脅す敵に立ち向かってくださるという信頼なんです。
This is an attitude of total trust in the Lord.
これが主を完全に信じる姿勢です。
Not confronting enemies in our own strength, but trusting and waiting on the Lord to do it.
自分で敵に立ち向かっていくのではなく、主を信じて、主が立ち向かわれるのを待つんです。
This is a kind of trust.God wants people to have in him.
神が私たちに求めておられるのはこの信頼なんです。
And it's the kind of trust he taught to the Israelites throughout their history.
神はこのことを歴史を通しイスラエルに教えてこられたのです。
Let's turn to Numbers chapter 10 verse 35.
では民数記10章を見ます。民数記10章35節です。
Whenever the ark set out, Moses said, Rise up, Lord, may your enemies be scattered, may your foes flee before you.
契約の箱が出発するときには、モーセはこう言っていた。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は、見前から逃げ去りますように。
Although there was this kind of trust,In God, embedded in the Israelites' culture, the Bible reveals that many times they failed to trust Him.
神に対する信頼、今の御言葉のにあった信頼が、イスラエルの文化には埋め込まれていました。でも、聖書には何度も彼らが神を信じなかったことが示されています。
Instead, they began to put their trust in their own strength, wealth, or even in other gods.
彼らは神の代わりに自分の力や富やそして神々を信頼したことが何度もあったのです。
How about you?
あなたはどうですか?
When you are facing enemies of some kind, what do you trust in to overcome them?
自分に対し、何らかの形で敵対してくる人に対して、何を信頼して乗り越えますか?
Is your trust in your own strength, wealth, or some other god?
あなたの力ですか?富ですか?それとも別の神ですか?
Or do you wait on the Lord, trusting that He will come through for you?
そうではなくて、必ず主が切り抜けさせてくださると信じて、主を待てますか?
Let's be the people who trust God to come through for us.
神が切り抜かせてくださると信じきれるものになりましょう。
He will confront our enemies for us.
神は必ず立ち向かってくださるんです。
アーメン。
アーメン。
The second thing we can learn from today's reading is asking God to humble the wicked.
二つ目です。神様の介入を求める内容の二つ目。横しまなものをへりくだらせてもらう。横しまなものをへりくだらせてもらう。
The second part of verse 13 says, "Bring them down."
今日の御言葉13節に、彼を打ちのめしてくださいと日本語はあります。
If we attempt to take matters into our own hands and humble the enemies ourselves, that is, we humiliate our enemies, often it comes back to us.
もしこの私たちが自分の手で自分の敵をへりくだらせようとすれば、敵に屈辱を与えてしまいます。そしてそのために自分が反発を受けることになります。
If someone is humiliated by us, then more than likely they are going to try to take revenge and humiliate us in return.
そしてもし誰かがこの私たちから屈辱を受けてしまうと、それは復讐につながります。そして、この私たちが屈辱されることになっていくのではないでしょうか。
However, if someone is humbled by the Lord, then that may bring about a good thing.
ところが、主によって人がへりくだらせられるなら、そこに良いものがもたらされます。 人が主によってへりくだらせられたら、そこには良いものがもたらされるのです。
That person may repent and change their ways.
その人が悔い改めに至ります。そして生き方が変わります。
Our enemies might even become our friends.
なんと敵だった人が友人になるんです。
Let's turn to Romans 12, verses 17 to 21.
では、ローマ人への手紙12章を見ます。ローマ人への手紙12章、17節から21節です。12章17節。
Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone.
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。
If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone.
あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。
Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord.
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。
On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap up burning coals on his head.
もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
We shouldn't be asking God to mete out punishments on our enemies. Rather, we should be praying for their repentance.
私たちは自分の敵に見合う処罰を神に求めるべきではありません。そうではなくて、自分の敵の悔い改めを祈るべきです。
Even the phrase "bring them down" in the original Hebrew is more commonly used for humbling or submission to authority.
今日の御言葉のにある彼を打ちのめしてくださいという言葉なんですが、このヘブル語の言語は権威に対しへり下る、権威に対しへり下る。そしてまた自分を明け渡すという意味で使われるのが普通なんです。権威に対しへり下る、または自分を明け渡すという意味で使われるヘブル語です。
The best outcome is if our enemies submit to God's authority, and as God's people we should always seek the best outcome.
その意味を踏まえれば、私たちの敵が神の権威に対し自分を明け渡せるのが最善だということになります。ですから神の民である私たちはいつでもその最善を求めるべきなのです。
When a person submits to God's authority, they are redeemed.
人が神の権威に自分を明け渡すときに、人は罪から救われるのです。
As God's people, we should always be seeking for the redemption of the lost in every situation.
神の民はどんな状況の中にあっても、いつでも罪人の罪の許しを求めていくべきです。
When people are humble before God, the outcome is best for everyone involved.
誰かが神の前にへり下れたとき、その人に関わった人にとって、それは最善の結果の現れになるんです。
アーメン。
アーメン。
The third thing we can learn from today's passage is that God delivers us from our enemies.
三つ目です。神によって敵から助け出される。神によって敵から助け出されるです。
The third part of verse 13 says, With your sword, rescue me from the wicked.
今日の御言葉13節に、あなたの剣で悪者から私の魂を助け出してくださいとあります。
In this part of today's scripture reading, the psalmist David expresses that the Lord is fighting the battles for him.
ここでダビデは主が自分のための戦いに出ておられることを表しているんです。
We can often read in the history of the children of Israel that's recorded in the Bible that the Lord fought battles for them. They just had to stand firm and trust him.
主はイスラエルの民の歴史を通して何度も何度も彼らのために戦われたことが聖書にあります。
The Lord did this so that they would completely trust Him and not in their own strength or power.
彼らはただ固く立って主に信頼しなければなりませんでした。主がそうされたのです。そうすることで人々は自分の力に頼らず、完全に主に信頼することになったのです。
What we also read is that as soon as the people started trusting in their own strength and or power, things started to go bad for them.
けれども、イスラエルの民が自分たちの力に頼り始めると、すぐに物事が悪い方へなびき出したことが書かれています。
Let's look at 2 Chronicles chapter 20, verse 17.
では歴代史第2を見ます。歴代史第2、20章17節です。列王記の次になります。歴代史第2、20章17節です。
You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out and face them tomorrow, and the Lord will be with you.
この戦いでは、あなた方が戦うのではない。しっかり立って、動かずにいよ。あなた方と共にいる。主の救いを見よ。ユダ、およびエルサレムよ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日、彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。
We see that the Lord instructs His people to stand firm, not to be afraid.
主は神の民に向かって恐れずに固く立つように指示されています。
Now the battles recorded in the Old Testament are physical ones, but there's an underlying spiritual lesson in them.
旧約聖書に記されている数々の戦いというのは、いわゆる物理的な戦いになるわけですが、その下には、その水面下には人々に対する霊的教えがあります。
In the New Testament, we as Christians are also instructed to stand firm in the faith in a number of scriptures.
新約聖書においては、至るところに私たちクリスチャンに対し信仰に固く立つようにという指示が出ているんです。
There is a spiritual battle going on, and the only way to be victorious in it is to trust God.
霊的な戦いというのは続いているのです。そしてこの霊的戦いに勝つただ一つの方法は神に信頼を置くことなんです。
In our own strength, we are no match for spiritual enemies, but if we trust God, we can overcome any kind of enemy, as nothing is more powerful than God.
自分の力では、この霊的な敵に、霊的敵に戦えません、戦えないんです。でも神に信頼を置けば、神より勝る力を持つものなどないのですから、私たちは必ず乗り越えていけるんです。
God's word is called a sword in Ephesians 6 verse 17, and it's exactly what Jesus used to resist the devil during his temptation.
エペソ人への手紙6章17節に、神の言葉は剣だとあります。主イエスも試みに現れた時に悪魔に対抗し御言葉を使われました。
Let's stand firm and use the sword of the Lord to overcome evil.
悪に負けないよう固く立って主の剣を使うのです。主の剣を使うのです。
アーメン。The fourth thing we learn from today's scripture is we need to acknowledge God's strength.
四つ目です。神の介入を求める。四つ目、神の力を認識する。神の力を認識する。
The first part of verse 14 says, By your hand, save me from such people, Lord.
今日の御言葉14節の前半に、主よ、人々からあなたの御手でとあります。
The Hebrew used for hand in this verse is yod.
ここにある御手という言葉のヘブル語の言語はヨードです。
This word implies power or strength.
この言葉は力や強さを意味します。
The psalmist David acknowledges that God has the strength to save him from his enemies.
神には自分の敵から救い出される強さ、自分を敵から救い出せる強さがあることをダビデは認識していたのです。
Sometimes our minds set limits on what God is able to do to help us because we don't acknowledge His strength, and this can cause us to be fearful of difficult situations.
時に私たちの心が神の力の認識不足で、神が自分を助けられることの限界というものを 作ってしまっているのです。そしてその心にある限界が原因で困難な状況に対して恐れになって現れてしまいます。
However, the truth is that God is able to do anything. Nothing is impossible for him.
でも、真実なのは、神には何でもできて、できないことないということです。できないことなどないということです。
Let's look at Mark 10, verse 27.
では、マルコの福音書10章。27節を見ます。マルコの10章。マルコの福音書10章、27節です。27節です。
Jesus looked at them and said, With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God.
その前、誰が救われることができるのだろうか。イエスは弟子たちをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。
The context of this verse is that Jesus was saying it is difficult for the rich to enter the kingdom of God.
今の御言葉なんですが、これは裕福な者が神の国に入るのは難しいとイエスが言われたその内容の中に出てきます。
Humanly speaking, it is impossible for us to be saved by our own moral reformation, no matter how good an effort we make of it.
人間的な立場から言えば、いかに自分が努力し、モラルを変えたとしても、自分では自分を救えないんです。
However, God has the power to save and reform even the worst of sinners.
でも、神には人を救うことができ、最悪な罪人でさえ変えることができるんです。
God has the power to work even in the most difficult situations.
最も困難な状況でさえ、神には解決できるんです。
Do we acknowledge he has the power and let him work in our lives, or do we just keep hitting a dead end trying to do things in our own strength?
あなたはこの力が神にあることを認識して自分の人生に働いてもらっていきますか？それとも自分の力をやっぱり頼って何でもやってしまって、まず自分でやってしまって、そして前に見えてくる自分の死に向かおうとしていきますか？
Let's be the people who acknowledge his power is unlimited and let him work miracles in our lives.
神の力には限界がないということを認識して、この神に自分の人生にも奇跡をもたらしていただくものとなりましょう。
アーメン。